高山俊吉気分青信号。こんにちは。自転車の交通違反に青切符が検討されているという報道がありますね。この話をしましょう。警察庁は8月の初めに、比較的軽い自転車の交通違反について、反則切符を受けて反則金を納めれば刑事処罰はしないという、そういう交通反則通告制度を自転車にも適用するという、その検討を始めた、そういうほどがありましたね。有識者による検討会を設けて、年内にそこから提言をしてもらい、そして来年の通常国会に道路交通法の改正案を出すという方向でいるという話でした。反則切符は青切符とも言われて、交通切符とは違うもの、交通切符は赤切符と言われてますけれども、交通切符ではない仕組みとして、あります。皆さん方、青切符で反則金を払われたという経験のある方もいらっしゃると思うんですけれども、車両による交通違反の中で比較的軽いものについては、反則金というお金を仮納付する、あるいは本納付するということをすると、刑事処罰をしないと、こういう仕組みなんです。で、納めないと刑事処罰の対象になる。例えば、一時停止違反のところで停止をしなかったということになると、それは道路交通法違反ですので、処罰の検討をすることになるのだけれども、一時停止違反だけということになると、重い違反とは見なさないということになって、これは反則切符、青切符の対象にする。で、そうすると犯罪にならない。で、犯罪になるということは何かと言いますと、警察の捜査を経て検察というところで捜査が行われて、それでその当該ドライバーライダーについて罰金を払わせるとか、そういうようなことにことを進めていく、そういうルートに乗るわけですね。もちろん必ず罰金を払うことになるとは限らない。不起訴ということで起訴されない、検察限りで終わるということもありますけれども、場合によっては起訴されて罰金の支払いを命じられるというようなことにもなる。罰金を支払うというと、これは前科になりますので、前科がつくということになります。そういうルートが、いわば赤切符、いわゆる交通切符の、経路なんですけれども、その経路に乗らないという制度です。車には、車両にはそういう青切符赤切符の両方の経路というものがあるのですけれども、これは1968年から自動車とか自動二輪車とか原付自転車といったような、そういう車両について適用される仕組みでして、そこでは自転車、これは軽車両と言われますけれども、軽車両については青切符の対象にしないということだった。それは自転車による違反がそれほど多くなかったということによるとされてますけれども、多かったか少なかったかというのはよくわかりません。データを調べてみる必要がありますが、当時警察庁は自転車については原付と同じようにやはり青切符を適用するという、そういう政策を提示しなかったという経過があるんですね。で、赤切符は実はあるんです。で、そうすると、分かりやすい例を挙げれば、階段を上るように 一段登って青切符、もう一段登って赤切符というふうに、道路交通違反 の、まあ、あの違法性の程度といいましょうか、重さを段階付けをしていくとすると、青切符の上に赤切符があるという行動が、まあ、一般の車両運転者にはあるわけですけれども、自転車には青切符がないためにすごく段差のある高い赤切符から始まってしまう。赤切符というのは、これは先ほど話をしたように刑事犯罪として前科にもなるものですから、結果的にはそんな重い刑罰は自転車にはなかなか暮らしにくいということもあって、自転車運転者について赤切符を払わせるというような、そういうやり方といいますか、対応はなかなか現場で警察はできなかった。で、最近に至るまでそれで来たんですね、そのやり方で。だけれども自転車の違反というのは実は少なからずあると。一時停止違反をする、あるいは歩道走行をする、歩道走行すると通行区分違反ということになるんですけれども、歩道走行をする、そういう、道路交通法を自転車も守らなければいけないという条項を踏み外した時の対処として、比較的軽い交通違反に対する処遇の仕方が方法論的にない状態ということの中で、これはまずいんじゃないかという議論が出てきて、それで今お話をしたような構想に立ち至ったということになりますね。実際にこの有識者の検討会がどういう結論を出すかは分かりませんけれども、現状で悪質危険な違反について行われる刑事罰の対象である交通切符、赤切符だけで対処していくということは適切ではないという議論になることはほぼ明らかだと思いますので、何らかの形でその軽度交通違反、自転車による軽度交通違反の処罰の仕組みというものが登場してくる可能性が高くなったというふうに私は思います。ちなみに警察庁がまとめたところでは、自転車の交通違反の検挙件数というのは昨年2022年には2万5000件近くあったようです。で、この10年間で 3.4 倍に増えたというふうに報道されています。で、実際の違反の実情はおそらくもっと多いでしょう。自転車についてまあ、いわば本気に構えてといいますか、本格的にこれを取り締まる対象としてしてきてはいなかった。で、それは実際に交通警察の現場の手の問題、要するに人員の確保の問題というようなことにも関係してくると思うんですけれども、自転車の道路交通法違反を本気になって取り締まるということになる場合には警察要員がおよそ足りないということもあってということなんですけれども、2万5000件近くとか10年間で 3.4 倍とかいう数値も、これはそこに送り込む警察力との関係で決まるところが多いと思いますから、あまり数字自体を捉えて議論することには科学的合理性もないかもしれないとは思いますけれども、今後さらに増えていくという方向をたどることは間違いないでしょう。もう自転車の事故の結果もかなり深刻な事案があるということはその通りでして、自転車をあまりこう安易に交通弱者というふうに捉えて済ますというわけにはいかなくなってきているということもあると思いますので、自転車を利用する方はきちんと 安全を考えながら使うということはしっかり守っていただきたい。電動自転車などを含め、自転車のサポートをするそういう仕組みは非常に向上している中で、違反をする自転車、違反をする自転車ライダーの数というのはやはり増えてくるということが私は懸念されるというふうに思います。お互いに気をつけてこの便利な交通ツールを使い切っていくようにしたいものだというふうに思います。今日はここまでにしましょう。